2面3面座幕子の未来をつくる新しい学び学校×DX の今、さまざまな分野でのデジタル化が進んでいる中、学校の授業風景も大きく変わってきています。先生や児童生徒がより快適に過ごせる環境を目指し、市と学校が連携して行っているさまざまな取り組みを紹介します。進めています DX。 リーディング DX スクールとは、生徒一人につき1台の学習用端末を用い、全員がアクセス可能な通信環境を整備・活用することで、生徒の情報活用能力の育成を図りつつ、個別最適な学びと共同的な学びの一体的な充実や、公務 DX を行い、全国に好事例を展開するための事業です。全国の小・中・高等学校約200校が指定されており、座間市内では中原小学校、西中学校が指定を受けて研究を進めています。西中学校元生徒会本部の皆さんに聞く。リーディング DX が変えた学校生活。クエスチョン。授業に関するところで特に便利になったと感じることはありますか？内田さん。学習用端末に打ち込んで発言ができるようになったので、声を出すことが苦手な人も発言しやすくなりました。目つぎさん。話し合いの時に共通のアプリを使用することでグループワークがしやすくなりました。先生も楽になったのではないかと思います。根津さん。授業で疑問に思ったことを簡単に調べやすくなったので、より理解を深めやすくなりました。クエスチョン。授業外で使用することはありますか？関根さん。部活でもよく使用します。大会での記録などを学習用端末上ですぐに見られるようになりましたし、動画の撮影が可能になったので、自分のフォームを確認して、良いところや悪いところに気づきやすくなったと思います。根津さん、もともと紙で集めていた意見箱を学習用端末を使って回答してもらうようにするなど、生徒会本部での活動によく使用します。目つぎさん、全校に対するアンケートが取りやすくなり、学校全体を巻き込んだ取り組みが行いやすくなりました。クエスチョン。家では学習用端末をどんなふうに活用していますか？目つぎさん、学習内容の振り返りを書く授業などは、提出期限がその日のうちになっているので、家に帰ってから学習用端末を使って提出しています。根津さん、英語は学習用端末に教科書が取り込まれているので、端末を使って課題を行ったり、自習をしたりします。関根さん、発音も聞けて便利だと感じています。クエスチョン、個別最適な学び、共同的な学びについてどのように感じていますか？関根さん、内容を学習用端末とノート、どちらでメモを取っても良い授業があるので、自分が得意なやり方を選んで学習できるのが良いと思います。内田さん、授業の中で他の人の意見や以前のデータなどを簡単に見ることができるので、協力して課題に取り組みやすくなったと思います。目つぎさん、授業で使ったスライドを先生が共有してくれるので、わからなかったところや苦手なところを見直すことができて、それぞれのペースに合った学習ができるのがとても助かっています。紙面には左から関根さん、内田さん、目つぎさん、根津さんがそれぞれ学習用端末を持って並んでいる写真。4人が学習用端末を使って話し合いをしている写真。配布されている端末の写真の3枚が掲載されています。
公務 DX でコミュニケーションが活発に、令和6年8月に、 教職員各個人にも市から端末が配布されました。端末を活用し、教職員用ポータルサイトから共有クラウドにアクセスし、同じ資料を同時に閲覧しながら会議を行っています。共同編集機能により、会議資料への加筆、修正も随時行えます。打ち合わせ内容などもチャットで共有し、打ち合わせに出席できなかった人も後から内容を確認できるようになっています。学校ではチャットを利用した会話が広がり、コミュニケーションが活発になりました。ポータルサイト、複数の情報やサービスを一つの場所に集約し、ユーザーに便利な情報の入り口を提供するウェブサイト。共同編集機能、複数人が同時に同じファイルを編集できる機能。中原小学校の先生に聞く。リーディング DX が変えた職員室。クエスチョン。公務に関するところで特に便利になったと感じることはありますか？村越先生。端末を使うことで情報共有をこまめに行うことができるようになったので、毎朝あった打ち合わせが週1回になったのが一番大きいです。藤本先生。端末で資料の共有ができるようになったので、紙の印刷が減って、必要になった時に探す手間が減ったと思います。加藤先生。以前は各自が紙の資料を管理していたので、一つのデータを共有できるようになってからは、それぞれの理解の齟齬が減ってきたように感じています。藤本先生。授業の中でも、準備した資料などを印刷の手間なくそのままデータとして使用できるのがとても便利です。クエスチョン。教員の視点から学校×DX が生徒にとって良い影響を与えていると感じることはありますか？藤本先生。みんなの前で発言するのが苦手な子の中には、端末を通してなら発言や意見ができるという子も少なくないので、そういった面ではとても過ごしやすくなっているのではないかなと思います。加藤先生、端末を使って写真や動画を撮影する形の課題が出たとき、子どもたちが自主的にお互いの成果を見せ合うなど、より学びに対する深まりが生まれたのではないかと感じています。クエスチョン。個別最適な学び、共同的な学びについて達成できていると思いますか？藤本先生、同じ教室にいなくても、同じ授業を端末を通して受けられるというのが、それぞれの状況に合わせて学習を進められるという点で達成できていると思っています。加藤先生、課題によっては生徒の進捗状況をこちらから確認できるものもあるので、一人一人に合わせた声かけができるようになりました。クエスチョン。教員の間でのコミュニケーションに変化はありましたか？村越先生。支援級の生徒もいるので、支援級の先生にチャットを使って連絡事項を一斉に送ったりできるようになったのが便利です。加藤先生。どうしても都合がつかず、直接伝えに行けない時でも、どこにいるのか探したりせずに、簡単に連絡が取れるようになりました。紙面には端末を操作している写真、端末を前に話し合っている先生の写真、黒板を背に端末を抱え立っている、左から加藤先生、藤本先生、村越先生の写真、学習用端末を使用した、授業の様子と説明のついた計4枚の写真が掲載されています。地域への情報発信もデジタル化。地域と共にある学校づくりへ。市内小中学校のホームページでは、子どもたちの活動の様子をブログ形式で掲載するなど、 地域の方々への情報発信のデジタル化も始まっています。また、学校運営に地域の声を積極的に生かし、地域と共にある学校への転換を図るための仕組みであるコミュニティスクール、学校運営協議会制度の取り組みとして、子どもたちの活動に関わるボランティア募集もホームページから申し込めるようになっている学校もあります。詳しくは市内小中学校ホームページをご覧ください。紙面掲載の市内小中学校ホームページ一覧の二次元コードからアクセスか。担当は教育指導課、電話 252-8732、ファックス 252-4311。
保護者と学校とのやりとりがもっと手軽に。スマホで連絡トレール。スマホで連絡トレールは市 LINE 公式アカウントを利用した統合型連絡サービスです。保護者は LINE 上のみで学校での受付や出欠連絡をすることが可能になりました。毎月の学校だよりや給食だよりなどの学校からのお知らせもスマホで連絡トレールを活用し、保護者に情報発信をしている学校が増えています。紙面には、スマホで連絡トレールのホーム画面の写真が掲載されています。担当は教育研究所。電話 252-8460、ファックス 252-4311。みんなで築こう人権の世紀。考えよう相手の気持ち。未来へつなげよう違いを認め合う心。担当は人権男女共同参画課。電話 252-8087、 ファックス 252-0220。